皆さんこんばんは。通信の方もこんばんは。今日からまた BK のテキストに戻るということで、7回目でございます。今日はナンバーの7でございまして、テキストで申し上げますと、20ページをお分けいただくということでございます。そして、解説の方も、はい、33ページですか、お分けいただきまして、参照させていただこうと思います。さあ、それではですね、なんか仕切り直しという感じですけども、またテキスト戻ってまいりましょう。では、次の英文を読み、設問に答えなさい。
Back in the early part of the last century, the spot in Hokkaido that was top dog in terms of population and economic clout was not Sapporo, but the nearby port of Otaru.
さて、ここまでが長いですけども、ピリオドで一つの文章になっておりまして、バック、はい、非常に基本的なことですけども、ちょっとこのバックの品詞ということで、スポット当ててみたいと思うんですけども、バック、背中とか、まあ、これは名詞でありますですね、まあ、腰のあたりというのは背中っていうんですかね。バックペイン、ちょっと背中痛くってと。バックドア、バックシート、後ろの椅子とか、つまりバックは名詞もあれば形容詞もあるわけでした。で、副詞、もちろん副詞もこれあるわけで、動詞もまあないことない。一体じゃあこれは品詞は何だろうかということを考えなきゃいけないわけです。品詞の区別が全部できるようになれば、一応文法がマスターしたと言っていいと、よくこう言われますけれども、バックだけ一語ずっと見ててもこれ分かんないんですね。何だろうなと。で、右側の並んでる単語とのこの関係性で品詞って分かってきますので、じゃあ右側にちょっと目を移しますと、in the early part、前置詞の in、そして the がありますから、前置詞プラス名詞ということでして、こうなりますと、バックの右側が名詞だったら、バックピンとかバックシートとかっていうことになって形容詞という可能性もあるんですが、右側に前置詞プラス名詞ですから、それはありえないと。となると、バックはバック自身が名詞なんだろうかと、ちょっと分かんなくなっちゃうよって感じなんですね。もうちょっと目を遠くから見て文章全体を見ますと、はい、カンマがあります。当たり前です。カンマがあって、カンマの右側にザスポットとあって、で、そのスポットの下に was と動詞がありますので、つまりザスポットから文章が始まるなってことは、もうこれお分かりになるわけですですね。ザ・スポットからが文章ですよ。ということは、文章の最初は名詞ですから、バックが仮に名詞だったら、ここから文章が始まるはず。でもそうなってない。あだこうだこう申し上げてますけど、ここまでよろしいですね。そうすると、じゃあ何なんだって言うと、バックも一語で副詞。in から century までも前置詞プラス名詞で副詞。それ以外はないんです。なぜ？主語である名詞の前にくっつくことができるのは副詞しかないから。これが、結論です。The spot から文章が始まります。文章が始まるその前にくっつくことができるのは yesterday とか、副詞ですね。あるいは家の近くでとか、そういう副詞しか来ることができないということで、じゃあバックは何て訳せばいいんだろうか。In the early part of the last century, 何と訳せばいいだろうかと、こういうことになるわけです。はい、バックは遡って、遡ること。どっちでもいいんですか？どっちでもいいんです。で、in からは、前世紀の最初の頃に、前世紀の初頭に、とこういうふうに訳すわけです。訳すだになりますと、副詞って訳すときにどういうふうに訳せばいいのという非常に基本的なことですが、これをもう一度ですね、今日はお伝えしたいと思います。副詞であれば、日本語は必ず最後の助詞がこれって決まります。に、く、て、で、ら、も、と、必ずこのどれかの言葉で終わる。これが副詞であることの条件、あるいは証拠です。英文法では形容詞が名詞を修飾します。名詞以外を修飾するのは副詞ですって、こういうふうに習います。 時を表したり条件を表したり、あるいは原因理由だったりとか、あとはいろいろこう出てきますけれども、いまいち英文法の中だと分かりづらい。ただ日本語で言うとどうなるの、にくてでらもとで終わる言葉です。簡単に言えば easy じゃなくて easily、 簡単にたやすくというふうに、にとかくで終わる言葉、これが副詞の正体です。家のそばで、でもいいの、にくてで、あ、でもいいんですよ。 with him、 彼と一緒に、あ、にだからこれもいいですね。明日晴れたら、If it is fine tomorrow, らでもいいんですね。にくてでらもと、これが副詞です。ですから、遡って、遡ること、どちらでもこれ、副詞だってことで、日本語としてナチュラルの方を選んでいただければいいんです。でそこで迷うことはないですね。意味が違わなければ日本語で言い換えていただいても全く構わない。じゃあ、ついでと言っちゃなんですけど、形容詞は、な、い、の、る、た、う、き、ない、の、る、た、う、きと、こういう言葉で終わる、この言葉はですね、全部後ろに名詞でくっつくんです。名詞がくっつくんです。例えば、綺麗な赤ちゃん、かわいい赤ちゃん、私たちの赤ちゃん、眠っている赤ちゃんですね。一等賞に選ばれた赤ちゃんと。もうとにかく、どんどんどんどんこの祈るたうき以外にはほとんどないと思います。突然変異のにバッと流れの中でやることあっても、 99.9% 副詞だったら肉手でラモと、形容詞だったらな祈るたうきという言葉が日本語としては続いてくる。かわいいですね。ですから先ほどの easy で言えば、たやすい、簡単な、副詞します、たやすく、簡単にと。それから形容詞と副詞、どちらかが知っていれば、派生語として形容詞を副詞に、副詞を形容詞にすることも可能です。自在になってきます。ですから下線部役の時に、ちょっとこの副詞別の言い方にしたらどうかななんて時に、じゃあちょっと句を2に変えてみようとか、そういう一番最後の助詞ですね、日本語で助詞を変えることによって言葉全体もよりナチュラルにすることができる。そんな風に使っていただければよろしいかなと思います。ちょっと長くなりましたが、今のが形容詞と副詞ということを日本語レベルで実感していただく言葉でした。さあ、そうしましたらいよいよ主語いきますよ。 The spot in 北海道をカッコでくくっていただいて、That was top dog の that は関係代名詞。じゃあこの関係代名詞の先行詞は何でしょうかって。北海道、ちょっと待って、スポット、どっちよ、もう見た瞬間わかります。北海道ではありません。なんで、すぐ前に書いてあるの。もし北海道が先行詞でしたらカンマがなきゃいけません。でカンマザトっていう形はありえません。まず、カンマがないから、北海道じゃないんです。何それって。これ、こういうルールがありましたね。世界で一つしかないもの。これについて、これを先行詞として、後ろに説明をするときには、必ずカンマが必要です。北海道、カンマ。その北海道というのは、ペケペケペケペケなんだけれどもっていう、要するにこの継続用法ですね。北海道、which was ってきたら、これは英語の英文法の世界では、後ろに来るそのものが前のことを限定的に説明しているってことは、いくつか同じものがあるから、同じ北海道があるから、私が今言いたい北海道はペケペケペケな北海道って、後ろから前にこういうふうに修飾するということなんです。もしですね、先行詞の後ろに関係代名詞で修飾されているってことは、いくつかある中で他とどう違うのかってことをはっきりさせるためにくっついている。ですから、もし、北海道がいくつかあるんだったら、そういうことは言うことができます。で、北海道のことを先行詞にするんだったら、カンマがなきゃいけません。どう考えたってこれ北海道じゃないんです。じゃあ何？ in 北海道、括弧でくぐっていただいて、その前にあるスポットです。北海道にあるペケペケペケな地域とこういくわけです。ペケペケペケが that was top dog ですね。ですから、that の先行詞はスポット。なぜなら北海道と直前の言葉にカンマがないから、これは先行詞じゃない。一瞬のうちに見抜けます。ですから、スポットについて、二つの高知就職、in 北海道という形容詞と、ザットからの形容詞接両方がかかってきます。はい、単純なことですけども、下線部役ですから気をつけるべきとこですね。じゃあ、どんな地域かというと、トップドッグ。なんで犬なんだっていうのは、これはちょっとまあ、後回しにして、まあそういう言い方なんでございまして、訳し方です。33ページありますが。勝利者最高位にある人、重要人物。人でなきゃいけないのって、でも他、地域でしょって。ですから、こういう意味なんですね。支配的な、まあ、地域とでもしましょうか。一番流行っている地域とでもしましょうか。そういうことでございます。じゃあ、これ後ろ訳さないともうちょっとトップドッグはっきり来ないな。はい、in terms of、 これは熟語です。何々に関して、何々の点から見ると、まあ、何々の点、何々の観点、何々の見地から見ると、これはもう覚えなきゃいけない。and の左と右を見てください。左は population、人口、右側は economic cloud。cloud は影響力、勢力ですから、経済の影響力。まあ、経済力でいいでしょう。人口や経済力、といった観点から見て、トップドッグ、まあ、最も栄えていた地域、一番栄えていた地域、支配的な役割をしていた地域、でもいいですよ。北海道にある支配的な役割をしていた地域、最も栄えていた地域は、not A, but B。ですから、A ではなく B、but を訳さないってことです。札幌ではなくて、どこかといえば、小樽という近くの港でした。小樽の近くの港って言ったら小樽じゃない近くの港になっちゃう。おかしいですよね。でも小樽のでしょ、オブだから小樽の近くの港。あれなんかおかしいんだけど、どこが違うのかしらって。オブが同格のオブです。小樽という名前の近くの、これ何の近くかというと、札幌の近くにある小樽という名前の港だった。札幌自身じゃないんですよって言ってます。大事なのはこの同格のオブ。一番有名なのが The United States of America。アメリカの合衆国っておかしいですよね。どこに持ち主がいるの？どこにアメリカって人いるのよってありえないです。アメリカという名前の一つずつがステートっていうのは国を表します、通常は。それぞれの州が法律も違う、それぞれの警察もある。全く国のようになってるんですが、それが集まって全体を一つの連邦っていう時にアメリカっていう国になる。ですから、アメリカ合衆国です。全くあれと同じで、小樽が所有してるわけでもなければ、小樽が全体になってその中の一部でもなければ、小樽という近くの港です。と、こういうことになります。港町小樽と言ってもいいですね。同じことイコール言ってますから、アメリカ合衆国と同じように訳していただいても結構。はい、そこがポイントでございました。まず、品詞が何であるかを確認し、あと、in terms of、そして、not A, but B、そして、同格の of、この4点でございます。では、続いていきましょう。In the late 19th century, the industries of Japan were busily making the great leap forward, and the fuel for that rapid industrialization was, as in the West, coal. As in the West, この塊は前と後ろをカンマ、ワズの後ろにカンマがあって、コールの前にカンマがあって、カンマとカンマでなんか前と後ろ囲まれているような、ですから、この塊は、ジャンプしてください。ワズの後ろに、ここは飛び越えて、挿入のように中に入ってきた感じだから、後回しにして、ワズコールと、ここはまず飛び越えてください。そうするとですね、19世紀の後半に、日本の産業は、ビザリー。忙しく、忙しいがビズリーですから、ビザリー。忙しく、せっせと、活発に、 熱心に、まあ、人間だったら熱心にだけどな、日本の産業はだから活発にぐらいかなという、まあ、大体そんな感じですね。Make one's great leap。 まずリープですけども、これジャンプとか飛躍って意味です。リープ、それを前に跳躍するわけですから、大きな前進を見せたと。大きな前進を見せたではなくて、ワーメイキング、それをビザリーですから、遂げようと必死になっていた。せっせと遂げようとしていた。活発に遂げようとしていた。まあ、訳さなくても、この前訳例ですと、前進を遂げようと励んでいた。と、こんなような訳になってますですね。ちょっと上手すぎるような感じですけれども。熱心に遂げようとしていた。必死になって遂げようとしていた。このぐらいでもよろしいでしょう。そして、the few、その、急激な産業化、急速な工業化、どちらですね、のための燃料は石炭でしたと。石炭がその当時のエネルギーだった。今これをカンマとカンマの間を飛び越しました。で、カンマはアズが入るんですが、このアズはちょっと難しい。ライクって入ったんだけども、って方は、罰じゃないですよ。公務では、like in the west。まあ、西洋社会と同様に、同じように、そこであるのと同じように、like でも結構です。その感覚でいいんですけども、文章の中、文語の中でこれ、as でございます。じゃあ、この as は何と。はい。as の右側が、名詞だったら、前置詞の as でしょ。前置詞だったら、何々としてだよね。でも全然違うな。はい。これはだから、接続詞です。ちょっと待ったって、接続詞だったら右側って普通の文章が来るんでしょ？接続詞の右側って完全な文なんでしょ？文章になってないんだけど。はい、だからこれ、as って困っちゃうんです。as 以外は普通はこういう省略ってのはあんまりないんですが、it was in the west と同じです。it was, the fuel was in the west。 それが省略されてます。なんで省略されるの？はい、この as が何々なようにって訳す場合は、こういうふうに後ろに前置詞くが来るんです。分かりきってますんで、前置詞くだけです。何々に置いてそうであるように、どこどこに置いてと同様に、何々のようにって訳すときには後ろに前置詞くが来るんです。ですから感覚として、あ、そういうふうに、あ、何々のようにって後ろに、ああ、分かる分かると、この感覚大事ですね。で、この as ですけども、もうちょっと、ここについて申し上げます。as a child。 こういう言い方って、よーく文章の中に出てくるんです。さあ、なんて訳しましょう。いや、前後がないからわからないよ、これは。じゃあ、可能性としてはどうですか？子供として。いや、それもありますですけれども、今、接続詞ですから、接続詞で考えますと、as a child、二つ出てくると思います。When I was a child. 子供の頃、私です。もう一つ。Because I was a child. いや、子供だったので、年はもういかない。子供でよくわかんなかったので、どっちもありですね。as ってのはいろんな意味がある接続詞で、どっちもありで、じゃあどうするんだってことなんですが、これ暗黙の了解としてどっちって決まってるんです。as a child って言いますと、これは、When I was a child の意味だって、そう取るっていうふうに暗黙の了解決まってるんです。もう一回。As a child って書いてあったら、子供の時にはって、こういうふうに When の意味だって決まってるんです。じゃあ、Because what? As I was a child. As I was a child. As の後ろに I was ってちゃんと入れて、As I was a child って、書いたときは、このときは、because の意味で取りましょう。これも暗黙の了解なんです。よろしいですか？ちょっとわかんなくなっちゃった。まず、as ってのは接続詞はいろんな意味がありますよね。when になったり、because になったり、あるいはさっき出てきたように、様態の何々のようにっていうふうに、それを使い分けるにあたって、ルールがあって。この問題になってますのは、後ろに前置詞句が来るときに、as、In the West。 こういうふうに来るときは何々のように、そして as の後ろに名詞が as a child、 子供としてって意味もありますよ。ありますけども、通常は文章の中できちっと書くときに、as a child は子供としてじゃなくて、子供の時にと普通取る。そして、as I was a child だったら、子供だったので、because の意味で取ると。こういうことです。はい。なんだか as っていうのは、as だけで問題ができちゃうほど、as という、この接続詞についてはちょっと、馴染んでいただかなきゃいけないと、こういうところです。そして、もう通り過ぎましたけども、このリープ、ジャンプとか跳躍って意味です。で、これがリープイヤーなんていう、こういう言い方がありまして、普通365日なんですけども、4年に1回こう、ジャンプしちゃう時があるんです。リープイヤー。ちょうどオリンピックが行われる年なんですが、これなんて言いましょう。ウルー年って言います。リープイヤー、ジャンプしちゃう。一日だけ多い年ですね。まさにそのウルー年の日を2月の29日、リープデイなんて言うんです。4年に1回しか誕生日、お祝いしていただけない、まさにその日に生まれちゃった方ってのはそういうことで、2月の29日、リープデイとこういう言い方もいたします。さあ、続いていきましょう。石狩り。In central Hokkaido is where the largest, most productive coal fields in the country were located. まあ、一旦ここにしましょう。End ですが、一旦ここにしますよ。石狩、カンマがあります。In central Hokkaido, 北海道中央部にある石狩。なんでカンマがあるか。なんでカンマがあるか。Which is の省略があって、これは先行詞になっているからカンマがあるんです。石狩ってのは日本で一つしかない。北海道中央部にある石狩、そこは is the place where です。ペケペケペケな場所であるのだが、どこやってんの？ where の前には the place があるはずです。関係副詞です。関係副詞だったら関係詞ですから先行詞がなきゃいけないはずなんですが、where と書きましたら大体副詞の場合これ場所でしょってわかる。when でしたらこれ時でしょって。関係副詞の場合は想定推定できますので先行詞が省略されちゃう。でもわかる。ペケペケペケな場所。最大かつ最も生産量の多いそういう丹田。まあ、日本において最大かつ最も生産量の多い丹田がロケイティド、そこにあった位置していたそういう場所なのであるが、はい、これが石狩の説明です。ですね。And 今度は左から右。この and は文章と文章を結ぶ働きをしています。また右側には文章が来ています。Back then 難しかった。Otaru was the port that shipped the black stuff to other parts of Japan. Back then これ結構難しい問題です。そのままですね読んでいきましょう。Back to Otaru. Back in Otaru. いいんじゃないの？なんとなく英語の響きもいいし、Back to Otaru. Otaru に戻って。Back in Otaru. でもいいのかな？ Otaru の中にもう一度振り返って戻ってきて、なんかいい感じがする。なんか英語のセンスがついてきた感じもする。なんて自分で、な感じには思えるんですけど、全然違いますし、全然違います。なぜかというと、Back の後ろに in Otaru とか to Otaru ってしましたら、インとオタルでこれ一語になっちゃいますね。一語というのは句になっちゃいます。つまり、オタルが名詞じゃなくて、副詞、句になっちゃうんです。そうすると何が困るか。was the port, was の主語がなくなっちゃうんです。これ大事なところですよ。was the port, この was に対する主語は、これはオタルでしょ。オタル was the port。オタルが、オタル、ワズってオタルを一語の名詞として前に前置詞なんかつかないで名詞として文章がここから始まってもらわないとアンドの右と左がつながらない。じゃあバックの後ろは何？さっきやったじゃないって気がついた方は非常にセンスがよろしいです。さっきあったもん。どこに？だって第一段落の一番最初にバックって副詞ってあって、その後ろも副詞ときて、そしてカンマがあって、から文章が始まった。今回は短いから一語だからカンマがないだけ。オタルから文が始まる前には、副詞と副詞しか来ない。ですからこれは、さっきは、前世紀のうんぬんかんぬんって時間のこと言ってたから、 時間を一語で言うと then、 back then。 そうやって解いた方って非常によろしいですね。英語の、この韻を踏むと言いましょうか、その性質をうまく利用している方。もう一つ、バック・デンでしょ、これ当時って意味で、当時小樽はペケペケな港だったって、意味から言って、だからそういうことでしょ、さっき札幌じゃなくて小樽が一番流行ってるってなぜかって、その説明に来てるんだから、内容からそういう取り方もできます。バック・デン、当時、ほとんど熟語と同じように使われます。当時小樽はペケペケペケな港でした。どんな港か、普通にこれは、関係代名詞ですよ。黒いもの、マテリアルに近いスタッフ。スタッフじゃないですよ。スタッフ、STA ですと職員ですから。黒い職員。そういうことって、なんか人種のことなんか違う。話おかしくなっちゃいます。黒いもの。これはそうです。石炭のことです。その黒い物を、まあ、黒いそのものを日本の他の地域へと、運ぶ。船で運ぶ。そういう港だった。当時、これでは、だからかと、こういうことでございます。そりゃ一番流行るだろうな、最大の炭田が近くにあって、そこから積み出したんだもんな、当時はエネルギーといえば石炭だし、と、こういうふうにして解いていきます。この前はちょっと難しい問題でした。では右側の答え、問いの4の1です。石狩は日本で最大で生産量の最も多い炭田、生産量の最も多い、最大の生産量を誇るなんて、まあ言い方どうでもいいですね。炭田があったところで、小樽は日本の他の地域へ石炭を輸送する港だった。積み出すぐらいでもいいですよ。結構ですよ。船で運ぶなんてでも結構です。続いて第二段落いきましょう。Modern coal, though the thing that brought real prosperity to Otaru,came with fins. はい。今度も主語は the thing です。似たような構文です。ですから、modern coal も副詞ですし、though も副詞ですし、同じですね。石炭以上に、though は？though は、though he is young って彼は若いけれどもって、それは接続詞の though です。じゃあこれは副詞の though です。ちょっとわかんないんだけど。いや、普通は接続詞で使うので、これは接続詞じゃない副詞ですよということをはっきり読者に分かるように、カンマとカンマで、これは後ろにつながらない一語ですって、こういうふうにわざわざこんなふうに加工してあります。これ、however でも同じです。副詞の however、副詞の though、意味はほとんど同じ。しかし、だけれども、だが、ですから意味の上では but と同じなんです。じゃあなんで but って書かないの？いいじゃない、バットでと。ちなみにバットは接続詞ですから、バットっていう言葉は文の先頭に来なきゃいけません。これがちょっとまずいんですね。文の先頭にバットって接続詞で始まるっていう書き方は、小学校3年生ぐらいのイングリッシュの学校の時間で、これちょっと子供っぽい感じがするし、お手紙の中で書くときにはこれは避けてください、バットから文章を書くのはできる限りやめましょうって教わるようなんですね。口語ではいいんですよ、口語ではバットなんとかって。でも文章の中、文を書くこの文語と言葉で喋る口語とはちょっと違うんですよ。文章を書くときには文章なりの書き方しましょう。ですからさっきも Like in the West ってのは口語だったらいいけども、文章の中ではあまりお勧めできない。というようなことがありまして、バットと全く同じなんですが、文を書くときには、わざわざこんな形で、though とか however、however という形で書かれているものの方が多いと思います。じゃあ我々って英作文で書いちゃったら罰なの？罰ってことはないです。別に罰ってことはないんですが、英作文ですか、別に人様にきちんとお伝えする手紙とかっていうことでもないんで、まあ、それはそれで結構です。気になさなくて結構ですが、まあ、きちんとした手紙という定裁の時には避けた方がよろしいと思います。はい。さて、というわけで、訳すときにはしかしと同じんで、だが、しかし、石炭以上に、ペケペケペケなものは、came with fin。fin と一緒にやってきたのだ。どんなものかというと、真の繁栄を小樽に連れてきた。連れてくるってブロードかしい。 もたらしたものはですね、フィンと一緒にやってきたのだった。フィンって何でしょう。シャークスフィン、シャークフィン、フカヒレスープのことでしょって。それです。ヒレでございます。ヒレと共にやってきたってわからない、それ日本語になってないって。その通りですね。ですからこれは直訳しちゃダメということは気づいていただいて、何を示しているんだろう。あの後のところで出てくるから、あのニシンって、ニシンはダメ、まだまだ出てきてませんから、これニシンってやっちゃダメですね。34ページの解説の一番下のところにございます。魚のヒレ、それが何を表すかと言いますと、一番下ご覧ください。フィン、フォー、アンド、フェザー。ヒレ、そして毛皮、そして最後にありますが、鳥の羽毛と。これがそれぞれ魚類、獣類、鳥類を表す、こんな言い方あります。ですから、フィンズで魚っていうことを象徴的にこう言ってるわけです。普通に魚って書いてくれればいいのになんですが、そういうこんな言い方。ですから、魚と共にやってきた。ちょっとそれもやってきたってのはおかしいんで、そんな風に言わなくても、もたらしたのは魚であったと。まあ、この方がナチュラルな日本語なんです。魚と共にもたらしたのであったと。同じようにもたらしたって書いていただいてもいいですよ、もちろん。続いて、The waters around Hokkaido are rich fishing grounds.And it was the best schools of herring that helped make Otaru into the economic hub of the region. まず、water、水ってのは普通は椅子つかない。なんで waters ってついてるか。水の塊って一つも目に見える大きいんですけど、水が溜まってるところっていう意味でしょうね。水ってもう一つ切れ目がわかるんです。抽象的なお水じゃなくて。ですからこれは、北海道の周りにある水の塊。大きいですよ。海域とか、領海とか、水域って訳します。ですね。北海道の周りにある海域、水域は、豊かな漁場、漁場である。ですね。fishing grounds。漁場とか漁場である。そして次が it was that の強調構文だとまず見抜いてください。ペケペケなのは best schools of herring なのでしたと。じゃあペケペケなのはっていう that の章ですよ。 help と make の間は to がありませんが、 help to って言いません。現代英語では help はもうほとんど正規動詞みたいに help make とこう来ますね。ですから make 何々 make a into b に貢献した。make A into B。A を B にする。普通は原料を製品にするって感じです。make A into B。どういうわけか、我々はこれはあの、受け身の方を最初に中学ぐらい習いますですね。A is made。材料だったら of。A is made of B。原料だったら、元々のものがもう製品になったら形がわからない。ブドウからワインを作るブドウなんてのワイン見てもわかりますか？わかりません。これ原料です。の場合は、made from ってこういうふうにやりますね。made of と made from 区別しなさいよなんて言われます。made of は椅子はあの木でできるって見てわかるよねってこう言われますが、それが能動体の場合、make A into B。でも、これはちょっと待って、小樽を原料に何かするっていうのはちょっとありえないですね。じゃあ何？人を英雄に仕立て上げる。こういう言い方あります。人を英雄に仕立て上げる。ですから、小樽という町を何か同じ、つまり材料として何かもうちょっと変わったものへと仕立て上げるって感じです。その地域の経済のハブ、中心地へとするのに貢献した。これでですね、普通の小樽という町をその地域の経済の中心地へとするのに貢献したのは、おびただしいニシンの学校でしたって。それはないですよ。なんで学校出ちゃうのよって。これが何人かって、これ群れですよね。メダカの学校。
光は川の中って、あれもこれ似てんじゃないですかね、これを訳したのかしらと見たら、うわすげえメダカばっかし、うわーすげえメダカだメダカだって、メダカの学校はどうなんでしょう、聞いてみたい気もしますけども、まあ、覚えるにあたってこういう言い方、はい、魚などの群れはスクーズ、割と小さなものでございます。ニシンだってそんなに大きくないですからね。ちなみに、この群れシリーズですけども、牛とか馬とか象とか、もう巨大な1頭2頭って数えるようなああいう動物の群れは Herds って言います。 H-E-R-D-S The Herds of Elephants と、象の群れとかですね。もうそこに立ってたりしたらもう踏み殺されちゃう、うわすげえすげえすげえ逃げなきゃっていうぐらいです。もうちょっと小さな個体で羊さんとかヤギさん、あるいは鳥ぐらいでしたらフロックスってなります。F-L-O-C-K-S フロックス、フロックス。そしてこのもうちょっと小さな魚レベルですと、このスクーズってこういうふうに言うわけですね。群れシリーズでございます。フロックス。じゃあフロックコートってあるけどあれ同じって、全然違いますよ。あれはフロックです。フロック。F-R-O-C-K が上っ張りとか前掛けってフロック。フロックコートっていうのも、あ、前っ張り、長い上っ張りみたいな、前掛けみたいな長いコート、フロックコートって言いますね。これはフラック、フラックスですね。L と R でございました。はい。というわけで、ここではそんな言い方をちょっと覚えておいていただく。じゃ続いていきましょう。So rich did Otaru become that the many banks and finance businesses opening up in the town's Irona Icho area led to it becoming known as the Wall Street of the North. はい。まず最初は So が入ります。これはよろしいですね。この辺は統治だから。これは皆さんでしたらお出来になります。なんでどこでわかるの？ Did Otaru become ってなんともおかしな感じ。疑問文でもないのに、オタル・ビケイムっていうのも、わざわざビケイムをディドとビカムに二つに割ってですよ。しかも、ディド・オタル・ビカムってこういう順番にするっていうのは、これはもう統治じゃないですか。で、なんでわざわざこんなことしてるのかといえば、ソウという言葉、まあ、ソウ・リッチ、この部分を強調するために先頭に出してる。本当に豊かになったんで、その結果。元の文章は、オタル became so rich that オタマはオタル本当に豊かになって、その結果こうなったんですよって、こういうことをすっごいんですよ、豊かになっちゃって急にこれ出したかったんですね。じゃあその結果どうなったのか。たくさんの銀行や金融会社、ビジネスというのに ES がつきますと、これ会社ですから、ここでは支店でしょうね。金融会社の支店、数えられるものです。その後ろのオープニングアップのオープニングが、現在分詞で高知就職をしているのか、あるいは同名詞で物事、開く、解説するという事柄を表しているのか、はい、これはどちらでも文法的にあり得るんですけども、ご自分で結論出していただかなきゃいけない。どこにも手がかりは、文法的には両方ありです。じゃあどっちだろうと。どうやって区別するの？もし、高知就職でしたら、ここの大事な名詞は、たくさんの銀行と金融会社。これが主語になります。ペケペケペケな、たくさんの銀行と金融会社。lead to が led to になってます。これはですね、主語が原因で、ある程度時間がかかるんだけども、lead to の後ろ、こういう結果になる。因果関係を文章の中で表す動詞です。原因があってですね。で、結果こうなるんですよ。たくさんの銀行と金融会社が原因で、ね、どうなった？いや、その地上げがあって、もう貸し剥がしがあってって、そういうことじゃない。その原因ですか？そう。もし、オープニングが、これが高知就職の現在分詞でしたら、ペケペケペケな、そっちが大事じゃないんです。あくまで銀行と金融会社が大事なんです。じゃあもう一ついきますよ。オープニングは同名詞だったら。同名詞だったらオープニングアップ、ここが大事なんです。で、その前にある名詞は意味上の主語。ですから一緒になって、多くの銀行と金融会社が、その
小樽の中の色内町という地域に開設、どんどんどんどん支店が開設したということ、アップは出現する、なかったものはバーンと現れるって感じです。どんどんどんどん色内町というその町にあらららららといろんな銀行金融会社がわーっと立ち並ぶという、そういう事柄。さあどっちでしょうか。これはじゃあ結論見ますと、どういう結論因果関係でなるかというと、イット、これ小樽のことです。もうビカミングって入れてしまいました。なぜなら同じ文章の中でさっきビジネスシーズの後ろのオープニングってなってるから、これはイットの後ろビカミングです。なんでこれはやっぱり韻を踏んで普通はこうなりますですよね。そっちから形から入るの、形からもここだけは会うことができますし、そうなったらこれ同名詞でしょ。そうです、小樽が北のウォールストリート、壁通りって何よって、これはウォール街いいですね、ウォール街ですから、ニューヨークのウォール街と同じことをこれも知ってるでしょということで大文字で書いてます。北にある、北の、ニューヨークにあるウォール街、まるでニューヨークのウォール街がここにもう一つできたんだというふうに、としてこのアズはとして知られるようになるという結果を導いた。ですからここはやっぱりいろいろな会社がそこに立ち並んだ、開設されたということ、つまり同名詞の意味上の主語プラス同名詞、次も小樽が意味上の主語で小樽がこういうふうになったという結果、これが結論でございます。そうするとですね、まずご自身で現在分詞か同名詞かってことをちゃんと区別自分でできるかなって、これ一つポイントです。でこのことはですね、よく下線部役にもなりますし、でもう一つ言いますと、どちらかというと新聞とか、まあこれも新聞だと思いますが、載っている文章というのは早く読んでもらいたいんで、 SVSV という返り読みしないネクサス、何々がどうする、何々がどうするって左からダーッと読んでいける、そういう文章が好まれます。ということは勢い同名詞を使った意味上の主語プラス同名詞っていう並びの方が多いんです、圧倒的に。でそれをそのまま新聞を、試験の問題として使うガイド試験、勢いガイド試験の中に出てくる文章も同名詞構文が多いと言えると思います。7割8割の可能性でこの形は同名詞構文になることが圧倒的に多いんです。ですからこれはガイド試験を解いていく上での一つのテクニックということもできます。ただ10回に1回ぐらいはそうじゃない時ありますからね、そう言われたから全部いいんだ、それでもうワンパターンでいいだっていうわけにもいかないんで、そこだけちょっと一瞬立ち止まってください。基本的には SVSV でいけるこの同名詞構文が来ることが多いです。さて続いてです、これは第三段落です。The change that came with the slump in the herring fishery affected Ottawa's glass blowers. はい。アフェクトというのはインフルエンスよりももっとすぐにその影響、どういう影響が出ちゃったかっていうのが見える。そういうニュアンスの言葉ですね。もう影響を与えたんだと。小樽のガラス吹き口に影響を与えた何が ?came with 何々と共に生じた。ニシン漁の不良、ニシンの量が、ニシンがもう取れなくなっちゃった。ニシン量の不振とともに生じた変化が、小樽のガラス吹き口たちに影響を与えました。ガラス吹き口というのは長いつって、ふーって吹くと丸い玉がきれいにガラスがカーッとなって、ああいうのを作ってる方々がいっぱいいらっしゃった。なんでかって書いてあります。Previously、以前には、these artisans、こういった職人さんたちは、found ample work、enough よりもアンプルというのはもう十分な、ですから、あり余るほどの仕事を見つけていった。手に入れていた仕事がありました。何する中で ?in fashioning the glass flows used for the fishing net. 魚網、魚を取る網。網を海中に投げて、
ここには網がずーっと海の中漂ってるぞと分かるようにガラスの大きな、丸いものを網にくっつけて浮かべてあるわけです。ここはずっとこの上船通らないでよ、この下にずっと網が引っ掛けてあるからね、後に引き上げるわけです。そのために使われていたガラスの浮き玉をファッショニング、これはこしらえる。インは何々に従事するって意味です。こしらえるということで、従事している中で、こしらえる、その仕事に従事している中で、十二分の仕事というものを見つけていった。As, このですね、As the herring fleet declined. さあ、この As は何でしょう？ニシンの船団が減った時、減ったので、減った、ように、あれなんかピンとこない。はい、このアズは今までに出てきたアズではありません。何々に連れて、アズ、トールアズ、同じ背の高さ。アズ、オールドアズ、同じ年齢。ああいうふうに言及で使う、あのアズを時間って考えてください。何々する、そういう時間と同時に、つまり、ニシンの船団が減った、という、この時を、いつにして、その時と同じ時に、と同時に、ですから何々に連れてと、そういう感覚でこの図捉えてください。時間的に同じって捉えるんです。こういう時に何々に連れて、船団が減った、減るにつれて The workers in glass realized that that 以下ということをそのガラスの職人さんたちは気がついた That they had to turn their skills in new directions、in が注目です。自分たちのスキルをどこどこへと変えなければならないって、これ turn ですか、 turn to っていきたいんですけど to じゃありません。 to ってのは目に見えてるあっちの方向、あの山とかあの家の方へって言うんでしたら to 何々って言います。 direction っていうのは方向ですから、あっちに方向って見えてないんです。自分がそこにもう辿っている、自分自身のいる場所も方向です。ですから in direction の前は in new direction、 新しい方向に自分たちの技術を向けなければならないということに気がついたですね。今までみたいに漁業用の浮き玉だけじゃダメだと。そしてそれゆえに、だから end thus、 だから the production of ornamental glassware、装飾用のがオーナメント、ちょっと難しいなのガラス製品が began to flourish in 小樽で盛んになり始めたのだったと。小樽に行きますと、いろんなこのガラス製品がその通りと言わずどこと言わずこう並べられてて、なんで小樽でこんなガラスがなんかあったのかな、このガラスがっていうのが、これが理由なんですよ。もともとは漁業用の浮き玉を使っていた非常に腕のいい職人さんたちが今度は生き残るためにこういう方向性に行ったんです。さあ、残りの答えは問4の右側。ニシン漁の不振とともに生じた変化は、小樽のガラス職人、アーチザンと書いてますね。あるいはワーカーという言葉でも言われてますが、職人さん。労働者ってちょっとおかしいです。職人たちに影響を与えたと。ということで、ここのところが、はい、終わりました。ですから、今日は、アズという言葉が何回も出てきてます。一語でいろんな訳し方がある。しかも、接続詞にいくつかの。そして、前置詞って場合もあるんで、これは右の言葉との関係性において決まってきます。同じように、本当に基礎の基礎ですけども、一つの単語が名詞なのか形容詞なのか副詞なのか、次に来る単語との関係性において、あるいはもっと文章全体を見てそれはご判断してください。自分しか判断する決め手ありません。そして訳した時にはこういう風な言葉にすると身近にこれは形容詞だ、これは副詞だ、言い換えも可能だっていうようなこと、もう一度ですね、
7課に来ましたけれども、基礎の基礎みたいなことをお伝えしましたので、ご参考なさってください。はい。では、このあたりで10分間休憩とさせていただきます。